大変お待たせいたしました。それでは第2部、私の主張を始めます。今回は株式会社光栄堂代表取締役武田光一様をお迎えし、長い時間をかけて風土の中で目指すところとの演題でご講演をいただきます。では武田様のプロフィールを塾長馬場勉よりご紹介いたします。
武田修一さん の息子さんで、今武田光栄堂、光栄堂の今社長さんをされている方です。で、明治大学出られて、あと住友信託でしたかね、行かれて、前の頭取と同じように、その金融の方で非常にまあいろいろ腕を振るわれとったわけですが、まあ家を継ぐという意味で帰っておられて、今何代目、4代目ですか、5代目ですか、5代目を今40ちょっとぐらいですか、あ、44ですか、まあ若いな私よりだいぶ違うそれでまあそういうことですね。今日は特にどういう話をしていただくとかいうのはちょっと聞いてませんけども、まあ、最近は食の問題がいろいろとまあ世間でいろいろ騒いでますので、まあ、そのあたりをまあ話していただけるかなと思ってます。まあ、最後までよろしくお願いします。じゃあどうぞお願いします。
今ご紹介に預かりました光栄堂の武田と申します。よろしくお願いします。よく光栄堂武田さんと間違えられますが、光栄堂本店の方で中納言の角っこの方のお店の方でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。長島頭取の方から非常に枕な、しかも役に立つグローバルなお話をいただいたと、一点変わりまして非常にミクロなニッチな話をこの後させていただきます。大変皆様お疲れのところ8時50分まででございますが、どうかお付き合いいただきまして、私のお話する中で何か一つでも、気休めになるようなお話がございましたら、これ以上のことはございません。よろしくお願いします。現在、食をめぐる環境というのは、北海道の石屋製菓さん、赤福さんの問題はじめ、両方々で話題となっております。機内地鶏さんですとか、いろいろ食に関して本当に大丈夫かと、安全かと、信用できるのかと、やっぱ商売の基本である信用に関して現在食品業界は、非常に揺れております。その中で私がまずお話しいたしますのは、なぜ光栄堂の方でですね、商売をすることになったかという経緯からお話しいたします。先ほど頭取がお話しいただきましたサブプライムの問題にいたしましても、銀行にお勤めの方がですね、サブプライムという何兆円ものその債権を見て、どういうふうに動けばいいだろうということをきっとお考えになっていると思うんですね。で、頭取おっしゃるように、やっぱ住宅ローンというものを債権化小口化するというものはあまりつけない方がいいと、なぜならば融資の判断が甘くなるからと、そういうご判断をそれぞれの立場でされております。で、職をめぐる問題で申しますと、私は住友信託銀行で、6年間仕事をしておりまして、最後の4年半証券運用部というところで外債外株為替のファンドマネージャーの仕事をやっておりました。時は遡りまして1993年のことでございます。当時非常に長い雨が続きまして、日本の国内でそれまで取れていたお米が取れない年ができました。宮沢政権から細川政権に変わって、細川連立政権になった年でございますが、あの時に非常に米が不作だったもんですから、年末に向けまして、多くのお百姓さんの反対を押し切って米の輸入自由化という事態が起こりました。8月に、実際家内の実家が千葉の我孫子にございまして、そのお墓が茨城の方にございます。銀行員で大手町に勤めておりまして、茨城の方に行って墓を参りますと、要するに何て言いますか、お墓の周りにずっと田んぼがありまして、田んぼの中で稲はこういうふうに頭取は垂れずに立ってるんですね。上に不燃という状態で、そんな米は見たことないですね。夏過ぎたあたりがだんだんこう垂れていって、実るほどに頭取は垂れる稲穂かなという形でお米は垂れていきますが、その年は天空を向いている。それで触ってみると中がカサカサになっていて、中身が入ってないお米がございます。それでしばらく経ちまして、東京の界隈で 食事をしますと潮流米という形でタイとか中国から輸入米が入ってまいります。で米の値段は3倍ぐらい跳ね上がり、小豆の値段も3倍上がります。その時に私はですね、そういう金融機関で仕事をしておりまして、1ドル、さっきも為替のお話してますけど、1ドル90円という非常に円高の状態になってました。90ドルぐらいになりますと、その当時の日本の輸出メーカーというのはやはり競争力を失っていって、海外への工場の移転を始めた頃です。パナソニックという会社が1992年に中国にビデオ工場を作ります。そういうことが始まって、アジアのベトナムとかタイとかそういうところに向かってどんどんどんどんものづくりの生産拠点が移転してまいります。それを銀行員としてずっと見てて、何か違うなと、何かものを作ることでこの国は何かやってたのに、この為替の状態の中で非常に競争力を失ってどんどんどんどん海外に出ていってしまっている。しかも米は不作で取れない、通常の3倍ぐらいの価格、その時日本の米っていうのは国際価格の3倍ぐらいすると非常に高い米やという非難がありました。それでお金さえ出せば何でも買えるんだという形で三菱所産がロックフェラーセンタービルを買ったりしたのもこの頃でございます。やはり高い為替、円がやはりそのバブルが崩壊したちょっと寸前、もう直後ぐらいですね、バブルの天井から若干過ぎたあたり、この頃やっぱり円というものは過大評価された時代で、お金さえ出せば何でも買える、麦でもパンでも米でも買えるという形になっていく中で、物を作っているメーカー、あるいは物を作る人間、あるいはお百姓さんたちっていうものは何となく時代の隅っこに行っているような気がいたしました。その時私がやっておりました仕事っていうのは運用の仕事でございまして、お金を右から左へ、回していくようなそういう仕事であります。その中で何となく感じたことっていうのは、ルールとか制度とかシステムっていうのは作れるんですけど、風土っていうのは作れないということを、茨城のそのお墓参りをした時にですね、田んぼを見て思いました。日本の国内の景色だとかそういったものはだんだんだんだん次第に変わっていくんだろうなという予感を持ったのもこの頃でございます。90年代後半から大きく時代は変わってまいります。私は銀行員をやっておりますときはマイクロソフトの Windows が出る前で、エクセルっていうソフトの前でロータス123、あと一太郎とかいうソフトを使ってた時代なんですね。それで私が相場を張るときに上司から教わったのは、武田君なと、為替とか金とかね、原油なんかの値段を毎日相場は新聞とか拾ってつけるわけですけど、手書きじゃないとあかんよと、パソコンで打っちゃダメよと、手で書いて相場を覚えるんやという教育を受けた時代でございます。今はもう随分違うと思いますが、そういう中でいろんなルール、その仕事の中でですね、先輩からちょうどそのシステム売買なんていうものがちょうど流行りだしたから、ニューヨークではシステム売買始まっていると、機械が勝手に判断して売り買いする、へえ珍しいねというような時代でございます。韓国の投資規制が解除される寸前、中国が A 株 B 株という形で変わる寸前で、そんなデリバティブの運用をしてて、オプションとかフューチャー先物の取引をして、その中でいろんなことを教わりました。その中で一つ上司と席を共にして銀行員時代に学んだことで一番今も大きいのが、相場の仕事っていうのは明日上がるか下がるか分からないと。それで部長がおっしゃいます。明日上がるか下がるか俺も分からんのやと、武田君君も分からんやろと、分からんことにおいて上司も部下もないんやと、だから君にポジションを任せたから好きに運用してしせえという形 のことを教わりました。そこに至る間4年、最初1年半ぐらいはひたすら事務仕事で、大蔵省に対する警報だとか日銀に対する警報をつけて、ただ明日から晩までやってですね、そんなことを 下働きみたいな、雑巾かけて言ってますけど、そんなことをひたすらやって、その中でやっぱり人間を見られて、こいつに任せても大丈夫かなというような判断もあったように思います。それから外物を担当して4年半やった中で、お酒は飲むんですけど、要するに酔っ払えない状態が続きます。夜中の2時3時にエマージェンシーコールという形でニューヨークやロンドンが電話かかってきたので、とっさの判断できないとダメなんで、お酒は飲みますけど泥酔は絶対禁物で、土曜日の朝5時になってニューヨークのマーケットが終わって初めて休みになると、それまでやっぱ緊張も連続で、その中でやっぱ仕事を通じた信頼関係、信用というお話最初いたしましたけど、っていうものはやっぱ上司と部下の間にできて、それで成立するそういう商売仕事がその運用の仕事でございました。銀行の融資の仕事であろうが何だろうが全てそうだと思うんですけど、大きいお金を託してある人の判断に任せて貸していく、もちろん団子屋の商売も同じでございまして、 やはり商売の原点は信用でございます。それはやっぱ体を使って作っていく、その中の人間関係ながら作っていくということを上司、まあ、その銀行員時代に大変よく教わりました。でそういう中で米不足の夏があり、3倍になって自由化が起こり、そしてかつ日本の子が海外移転する中で、やっぱなんかフードは作れんと、作れんフードが今変わっていってると、これに対してものづくりの家に自分は生まれて、果たしてこのままそれに背を向けられるかどうかということを考えました。その時にやっぱなんだかどっかで心が痛んだんですね。どんどんどんどん農地が減っていって、何でもかんでも輸入すればいい、でものづくりも海外ですればいいというものに対して、まあ、こんな家に生まれましたんで、ものを作る姿を子供の時から見ておりました。それ岡山っていう土地、ああいう風景、その中で育てられたという気持ちもございます。岡山の大地があって初めて大学に行けたという気持ちもあります。そういう中で、そう、フード作りえないフードが変わる中で、自分は捨て石になってもいいから、ものづくりの捨て石になってもいいから岡山帰ろうと、で変わる時代の中にあって、なんかそういう作るということを続けることができないだろうかということを思い、翌年退社いたしました。で1994年高円堂の方に帰ってまいりました。それ帰って最初見た工場というのがかなりスレート、30年ぐらい使ったスレートの工場でございまして、非常に老朽化して古びておりました。で投資判断する場合に証券運用部で教わったのは、本社の古い工場ほど投資価値があると、本社が新しい工場っていうのはそっちの焼却負担があるんで、やっぱ投資の価値は少ないという話だったんで、本社古いこれはいいかなという格好で入ってきました。ですが翌年1995年の1月、阪神淡路大震災が起こります。その中で京阪神からのお客さんが途絶えて、やっぱ物が自由に売れない時代が続きます。新幹線が来ない、高速道路が断線されて、観光客が思うようにも貸せない、来れない。その中で両手にきびだんをいっぱい持ちまして、東京の方を何度も何度も飛行機で出張して、関東の方にマーケットを開けていきます。本当にのんびりした会社でございまして、ハセップだとか食品衛生法だとか衛生管理だとか、これ全然できてない古い感じの商売、仕事の仕方をやってた状態でございます。それは関東に向かって売らざるを得ない状況の中で話は変わってまいります。以前まではのんびりと地元にいて観光客相手にすればいいこと商売が、関東の方にマーケットを広げていく、出していこうと思えば新しいハードルが発生いたします。例えばイトーヨーカドーに売ろうとしたり、あるいはセブンイレブンと商売しようとすれば、当然向こうの品質管理担当者が工場の立ち入り検査にやってまいります。で立ち入り検査でゴーサインが出ないとやっぱ取引してくれないんですね。やっぱり衛生基準に対してはそんな話は今なくって、要するに岡山名物きびだんごといわゆるどこでも売れた状態が、やはりより広域に向かって仕事をしていこうと思えばそういう規制が入ってくる。その中で ISO とかいろいろ輸出を中心する会社っていうのはやっぱり ISO を取得しないといかんとか、あるいはその広域である場合はハセップを認証取らないといかんと。90年代後半というのは銀行のビス規制と同じように、より広域に向かって商売をすればするほど、使用すればするほどいろんな新しいハードルをクリアしないといけないということで、日本の各産業がですねもがいた時期ではなかったかと思います。それまで銀行の融資にしましても資産とか想定評価も90年代前半と後半ではガラッと変わりまして、資産に対する査定とかあるいは見方というのは変わってまいります。その中でグローバリズムが進行していって、海外の輸入産品がどんどん入ってまいります。100円ショップとかそういった安い商品がどんどん入ってきます。それかつインターネットは95年のネットスペックスケープ社 のインターネットの発達から始まって、どんどんネットでもって世界はつながっていきます。あとサプライチェーンマネジメントが発達いたします。全国つづらにコンビニエンスストアができて、年中どこでも同じ商品が同じ値段で買えるというような、それまで到底考えられなかった24時間いつでもそれが買えるというようなことが出現いたします。その中でやっぱだんだんだんだん気持ちっていうのは人間って変わってまいります。例えば代替可能性、この3つのグローバリズムとサプライチェーンマネジメントの進化と、そして中で、変わってきたことね、インターネット発達が変わってきた、君じゃなくてもいいんだと、こっちでもいいんだと、あれでもいいんだと、この商品じゃなくていい、いつでも特価が効く、こんな時代、岡山名物のきびだんごじゃなくても、よその名物でもいいような、そんなことがやっぱ可能になった時代だと思うんですね。常にインターネットを検索して、 価格 .com みたいなものを開けばですね、どこで最も安い値段でやっぱ手に入るような、そんな時代が90年代後半にできていって、風土とか季節感だとか、この地域のこだわりだとか、これじゃないとダメだとかいうものはどんどんどんどん薄れていって、こっちじゃなくてこっちの方が安くていいんだというふうに変わっていきます。それで時代はメーカー主導、あるいは作り手主導の時代から大きく変わっていって、消費者主導の時代に変わっていきます。消費者というのは主権をどんどん持っていって、それでやっぱこの商品おかしい、この会社おかしいという延長に今あるんですけど、やっぱ情報が発達していってより厳しい目で評価される、そういう時代の中にあって、地方の中小企業、小さな貸し屋がそれにうまく素早くついていくなんてことは到底不可能でございます。ノロノロとした亀みたいな会社でございまして、それでもう東京に売らないかんのでしょうがないんで、アース環境サービスという会社と契約をいたしまして、工場 の衛生管理指導をお願いしますという形をお願いします。それ95年に初めて入ってこられまして、最初第一声笑われました。こんな会社見たことありませんと。昼の時間になったら製造スペースの中でみんな職員の方が弁当を広げてお茶飲んで楽しそうに会話していると。製造スペースの中で弁当を広げる会社なんて見たことありませんと言われて愕然としました。ああ、うちはそこの知らんかったと、全く知らんかったと、初めて聞いたと。今こそも変わりましたけど、その中でもろもろいろんなその常識とずれた仕事の仕方とか商売の仕方がとことん指導を受けました。それ旧工場ではもうどうしようもないということで新工場の建設を思い立ちます。それで新工場を建てたいと思ったんですけど、なんせお金がありません。財務の状態にしてもそんなもんすぐに投資できるような状態ではありません。その中でやっぱ1996年どうしようもなくですね、なった時に、実はそんなに幸運の女神というのがあって、1992年に発売いたしました、きびだんごがございます。こちらの300円のきびだんごがございます。10玉入りの300円きびだんご、これが関東の方でよく引き合いに出されていただきまして、当初年間20万パック売れればいいと思ってた商品が、なんと年間100万パックを超えてですね、売れるような商品に変わってまいりました。この商品があったおかげで、これを作れば作るほど新工場が近づいてくるなという見通しも立ってきた。ですけど、これを作るのに20万パックを前提した製造ラインしかございません。もう深夜の残業になります。朝5時から夜の12時1時までやります。その日は延々と続きます。それで 土日の休みも取れません、まあ、休みは日曜に1回ぐらい取れません。ひたすらその中で若い人、当時いました、下は18から上は70ぐらいまでの人間使ってですね、ひたすら作らないかんということで、とにかく今の状態であっても会社はもう広いマーケットで商売できん、だから新工場を作らないといかん、でもお金がないんでこれを作らないといけない、これを作ろうと思えば20万箱しか前提しないラインなんで、もう残業残業延長しかないと、労基も何にもあったもんじゃありません。その中でとにかく新工場を向けてみんなで頑張って作りましょうということでアンケートを取りました。1996年に新工場を建てようと思うけどみんなどう思うということのアンケートを取りましたところ、社員の 99% 反対ですと、そんなことをしたら会社潰れますとか、やめてくださいと、そんなお金があったら給料増やしてくれとか、まあ、そんな声ばっかりですね。誰一人として賛同して、いやそうは、その当時総合企画長だったんで、あなたの言う通り新工場を建てましょうと賛同してくれる人は一人もいません。で会社の中にいればもう鬼みたいな顔してですね、こんな数字はおかしい、これはおかしいと、この経費はもう無駄やということで、なんかケチケチ運動の鬼みたいなことをやってましたんで、やっぱ新工場向けて収益を上げるために致し方ないところがございます。それで連日連日残業、その中で炊き出しをしたりして、とんかつあげたり天ぷらあげたりしてみんなに食べてもらって、とにかく朝から晩まで一緒になってみんなで作っていく。それこれは年間なんとか100万パックぐらい作れるようになって売れるようになる。営業連中は11時ぐらい夜毎日商品でやるの待ってる。これを一体となって作っていって、なんとかですね、20世紀中に新工場を建てるというハッタリを96年かましまして、皆さんは反対かもしれませんけど、私は作ると、なんとか作らないかんと、今世紀中に建てるという約束を2000年の11月に果たしました。その間というのはやっぱ人数が減ってもやっぱそういう仕事続きますから、若い人は持たないんですね。若い人はシステム産業とかソフト産業に流れていくんですね。すぐ辞めちゃうんですね。朝から晩まで作っていって、しかも週に1日休みがない、もうひたすら作らざるを得ない、ひたすら作らざるを得ない、こういう仕事の状態って持たないんですね。やっぱそういうソフトだとかそういったものが魅力的に見える時代でした。その中で若い人はどんどん辞めていって、年配の人たちが支えてくれて、 もう本当に皆さんに支えられて信仰を立ったという気がします。そういう仕事の繰り返しの中でもう本当余計な金は使いませんし、お金もありませんし、とにかく節約して頑張って建てるという中でついてきた人たちと作った新工場なんで、やっぱりみんなで作った工場という意識がございます。それ2000年に新工場が無事立ちまして、それ2001年の2月21日に竣工を迎えます。それなんとか一息ついて、この環境あったら、まあ、全国どこへでも売れると、しかも生産ラインもそれまで倍増したんで、やっぱ生産能力が高いというふうになるんですけど、それでこれクレームもなくなるわと、建物きれいになったし虫なんか出ないやろうと、もうクレームってゼロになると。それまでやっぱ虫も入りますし、やっぱ衛生環境非常に悪くございまして、やっぱ隙間がいっぱいあって、そこから虫も入りますし、夜一人で12時1時まで残業してますと、イタチが横を走ったりとかネズミが走ったりとかしました。そういう中で新工場になったら、今度はこそクレームなくなるんやと思ったところ、ここへ発生いたします。その当時雪印の問題とかですね、そういうのが起こった頃で、やっぱ消費者っていうのが見るクレームに対する気持ちはですね、さらに厳しくなっていく時代です。そして新工場ゼロになるはずだったそのクレームはやっぱ出たんですね。髪の毛が生えるだとか、これ個包装をかけておりますが、その個包装不良で裸玉になってるだとか、入り数不足だとか、10玉入るべきなと9玉だとか、こういうクレームが起こってきます。なぜかなということを考えます。なぜクレームが起こるのかなと。みんなせっかくいい環境があっていい場所になったのにと、やっぱ気が緩んでしまったんですね。それまではもう狭い場所で一緒になってやってて、もう何の資本というか資産らしいものもない、もう人だけは資産やと、みんなの注意力目を凝らしてぐっと商品を作ることは全てあった、何にも頼るべき設備はないという中で、みんな一生懸命目を凝らして、なんだこれを東京に頑張って売ろうという気持ちが設備に頼ってしまって、やっぱこの設備は大丈夫だろうという気持ちに変わったんですね。みんなその中でやっぱ注意力が散漫になっていって、それまでなかったようなクレームが起こったりとかいたしました。その中でやはり世の中というのはデフレ経済に入ってまいります。デフレ経済の中でどんどんどんどん大企業を中心に人員削減だとかですね、採用凍結だとか起こっていって、物の値段がどんどん安くなるのは2000年代から入って2000年以降の状態でございます。この中でクレームに対してやはり真摯に向かおうと思ったのは、私たちはお客さんにこれを買っていただいて新工場を建てさせていただいて、お客さんがこれを買っていただいたからできたんやと、それに対して自分たちはええ環境、トイレもきれいになってたし、空調もきれいやし、ええ場所の食堂もあると、ピカピカになったと、これに安住してええんかと。今の時代デフレの中で皆さんなけなしのお金を使ってはたいて300円のきびだんを買っていただく、それを開けてみたら髪の毛が入っているとか、入り数不足、この状態をみんなこの場所でのんきの方で見てええんかというようなことを何度も何度も言うことが続く日々が続きます。どうしても人間一旦満足を覚えると、やっぱお客さんのことは見えなくなります。そのもう一回原点回帰でお客さんを考えようということで、それまではですねクレーム担当者みたいなのを作ってまして、お客様が電話があったらその人が出てですね、まあ言ってみれば事務的かもしれません、まあパターン通りの対応をしたんですね。それを改めましてクレーム担当責任制というのを引きまして、例えば300円のこのひび団子を詰めている現場で起こったクレームに関しては、その現場のおばちゃん、おじちゃん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、従業員、それがもう直接お客様に向かって手紙を書く、電話も取る、それ場合によってはお客様のご自宅にお伺いする、大阪だろうが東京だろうがお伺いする、そこまで行ってお客さんの家に行って、すいません私は作ってますと、私はこういうふうに作ってどういうふう状態でしたかということを毎回お伺いするような形に変えました。それでその中でどうしても従業員でこなせんようなクレームの場合には私も行きましたけど、ただ実際お客さんの家に行って見ようと、今このデフレ経済の中でこれをどんな住まいに住まい、どんな服装されてどういう気持ちで買われたか、これを直接見た上で自分たちの仕事を変えていこうということを必死になって模索したのが2000年過ぎてからの状態です。世の中から本当にその時気をつけたのは、デフレ経済の中で新工場だってピカピカの工場になって、やっぱりやっかみとか世間から見てこう江戸はええなと、こんなええ建物建ってと、全然商品の人品質が足らないかとか、事故が起こってないかと、やっぱこれだけは避けようと、自分たちええ建物に移ってそういう商品の事故があったらこれはまずいと、今まで一生懸命作ったものがやっぱりいかんということで、やっぱ時代の中で例えば若い従業員入ってきます、 ネットの時代であります。メールを当たり前に使います。レポートとかああやってもワープロで書こうとします。何かあってもこういう便利なものを使おうとします。その中で、日報の制度も改めまして手書きに戻しました。あらゆる日報を手書きに戻す。例えば事故報告書、クレームが起こった場合にワープロでクレームの報告書を書くと何となく書けるのきれいに見えるんですけど心が入らないんですね。自分はこれでこういう段階でミスをしてこういうふうにしたんだということをワープロで書いちゃうと読む方も打つ方も読む方もやっぱさらっとしか通らない。それを自分の自筆で書いて持ってこれでこっちに報告しようという形で改めます。それでそういう形で全ての報告に関して例えば上司に対する書類に関しても机にポンと置き状態をやめて手渡しで渡そうと上司がいるところに見て直接渡そうという形に申していきます。便利さの裏腹でアナログな路線でありますけど全部手書きを日報とか手書きにしていってとりあえずそれぞれの気持ちでお込めて書いていこうという形であります。あとプロジェクト X というテレビが非常に流行った時代でありましてやっぱ中小企業は単なる貸しや団子屋でございますけどその中にもやっぱドラマがあるだろう改善とか少しは進化したドラマがあるだろうということにスポット当ててちっちゃい商品改良によってクレームをなくすということをした場合にその現場の人にスポット当てて社内本を載けてあげるということを続けました。それによって一人一人にやっぱ主役意識を持っていってやっぱその主体性を持たす。我々はものづくりなんでやっぱチーム仕事なんですね。10人仲間がいて9人はできるんだけど1人できなかったら絶対クレームになるんですね。9人は髪の毛落ちるのにきれいに帽子をかぶってるでもたった1人帽子のかぶり方が悪かったら髪の毛入っちゃうんですね。ものづくりってのはチームワークで1人じゃなし得ない連鎖がございます。その中でその全員 まとめてベクトルをくるということは実は言うほど簡単ではありませんでした。世の中というのはネット時代消費者主導の時代どんな従業員といえども一旦家に帰って消費生活になると王様になるんですね。何でもいつでも好きなものを買えるんですね。従業員も社長あれいやその時常務ですけど常務に何言われよう家に帰れば王様なんですね。自由な消費を謳歌してやっぱ選択権握ってるんですね。それを職場に来た時にやっぱ一つの価値観が共有できるかどうかということを非常に悩みました。ネット文化とか新しいルールとかいろんなものがどんどんどんどん入ってくる中で一体どのルールの体系に従えばいいのかどの法律の体系どの文化に自分たちは属せばいいのかということでいろんな考え方を持つ人たちが、若い人中心に現れます。その中でやはりものづくりというのはやっぱ同じ共通の価値観を持って臨まないと結果はできない。その共通の価値観というのは何だろうかということをずっと考えるそういう2000年以降の今もう現在続いていますけどあります。その共通の価値観って何だろうかと言ったら最後行き着いた答えというのはやっぱ岡山ということです。東京の仕事あるいは世界の仕事いろいろあります。それからハセップっていう食品の衛生管理の手法っていうのは NASA っていうのが宇宙のパイロットに宇宙飛行士に食べてもらうその食事を作るために開発された衛生管理手法で宇宙食を作るための管理手法なんですね。ISO というのは皆さんご承知の通りヨーロッパの方で域内流通を活発にするためにできた文書体系の共通化ということがあります。それ宇宙食を作るためのその管理手法というのをが果たしてきびだんごの場合に必要だろうかということを考えます。それをそのままみんなにこれをせえと言った場合にそれは共通の価値観に果たしてなるだろうかと考えるときになり得なかったんですね。それまでやはりハセップの指導によると例えばヒノキのかまぶたという話をよくいろんな場でするんですけどきびだんごというのを練り釜でぐりぐり練ります。その蓋っていうのはヒノキのかまぶたを使っております。ヒノキのかまぶたというのは適度に蒸気を吸い込んであってそういうきびだんごはいい上がりになるんですね。ですけどハセップの指導をきっちり守るとステンレスの蓋に変えないとダメなんですね。ステンレスの蓋木片は一切持ち込み禁止なんですね。ハセップというのはそうすると確かにハセップはクリアするけど本当従業員にとって自分たちの誇りになるきびだんごになるかというとそうじゃないんですね。ハセップはクリアするんですね。ステンレスをするとでも本当に自分たちの思ってるコシのあるうち独自のきびだんごですけどあの味が出せるかというと無理なんですね。その時にはそのルールをハセップに犯してでもやはり自分たちの標準としてこのヒノキのかまぶたを使うとその回ヒノキの皮蓋3ヶ月に1回交換してヤスリで削ってメンテをするという規則が伴います。そういうことをしていく。あるいは食堂に関しましても白衣の人間とこういう格好した人間が同じ場所にいちゃダメなんですね。やっぱ通路も変えなきゃダメなんですね。 あの食品衛生をきっちりあのハセップに従うと、やはり動線でこういうスーツ着た人間と吐く人間がすれ違いますと雑菌がつくんですね。でこれをしてしまうと一緒になって作った新工場で会社が分断されてしまって、私作る人、私売る人、私本社の人みたいな感じで壁ができてしまって一体感がなくなっていく。やっぱそれはやっぱ寂しいことでした。ですから今の食堂もこういうスーツ着た人間とか白衣着た人間が自由に会話ができるようにしてますし、一緒の本社を使ってますし、やはりこれもハセップ違反は違反なんです。ですから違反はするけど、その分やっぱ十分気をつけて髪の毛入らないようにしようとか、自分たちはこの部分を守るためにもっと予言注意しようとか、場合によってはお客さんの家まで行こうとかいうちょっと手間がかかりますけど、やっぱ規則に従う部分とやっぱ独自のルールで行く部分を合わせて、なるべく勤めてる人間が岡山人間ですから、やっぱなるほどと、この土地の商売やったらこのやり方ええんやろうなという気持ちになれるようなルールの作り方とやり方、取り入れ方をしないとどうしても持ちませんということを、1990年代後半のいろんな規制の嵐とかいろんなものがある中で、決めました。まあ、本当にいろんな規制が今も現在もあって、食品衛生法などいろんなものあります。それに対しては当然勉強もしますし、知る努力もします。で会社の中で講習会やったりします。ですから本当に私たちにとってどういった展開がいいんだろうかということを考えていくと、やはり岡山にはやっぱ東京とかアメリカとは違った仕事の仕方があって、それでそこの風土に生きている人があって、生活があって、暮らしがあって、そういう人たちがやっぱなるほどと思ってできるようなもの、できればその地域の良さとかそういったものを取り入れながら過ごせるような、それを仕事のスタイルにしてルールに決めれば、おそらくみんなは気持ちがいいんじゃないかなということを思い、そしてそうやって作った新工場、そしてクレーム防止にしても、やっぱ一人一人は主人公になっていて主体性を持っていって取り組まないといけない、そういう気持ちの中で、やっぱ会社の主役ってのは一人一人の従業員で、みんなそれを主役意識を持っていくということをさらに形にして行こうと考えました。1994年帰った当時、全体180人おりまして、平均年齢は47歳でございました。今現在130人で、平均年齢は28歳の会社になりました。130人のうち70名が20代の若者、それ70名のうち50名が25歳以下の若者と、非常に若い会社になりました。若い会社になったんですけど、その中でやっぱ彼らとずっと過ごしておりますと手間もかかります。やっぱ違うのが、やっぱ形式から入ってくるパターンが多いんですね。彼らインターネットとかパソコンとかエクセルとか、こんな当たり前に使います。だから彼らは最初から綺麗な文字書けるんです。ワープロで下手くそな手書きの文字を何度も何度も練習して、それ綺麗にしようという世代じゃありません。はなからやるのもできるし、あるいは銀行員で使った回帰分析なんていうのも面倒くさい計算ですけど、あれ我々証券運用部の時代に手計算で回帰分析をせえと言われた時代ですけど、エクセルとかに入れると簡単に回帰分析の式がパンって出るんですね。それが当たり前になってる彼らはやはりその暗黙知と形式知というのを考えると、綺麗な線が書けるし綺麗なんです。でも通貨で本当にお客さんの気持ちだとか、お客さんの悲しみとか失望感だとか、あるいはお客さんのサイドに伝わって、これで失敗したミスが起こったらどんな気持ちになるのかということを推し量ろうと思うと、やっぱ足りない部分があるんですねその中でやはり会社の運営、あるいは人材育成というのは次の問題になっていって、なんとかそういう中でお客さんの気持ちを本当に知れる人を作ろうと言って始めたのは2000年からで、新工場だった2001年の3月に初めて出会った大隅雄三さんという設計士と一緒になって5年かかり作った新藤原店でございます工場3月22日オープンいたしましたけど、築後150年経った東和倉村の古民家を移築再生してきまして、古い柱とか梁を生かした形で、昔の日本人はどんな場所で空気を吸っててどんな食事をしたんだろうか、どんなものなんだろうかというような場所を再現いたしました。そこではもうマニュアル一切なく、従業員の自由発想に任せて、これは先日ありがたいことに岡山市のまちづくり賞を受賞させていただいたんですけど、こういう彫刻家とか、あるいは庭木屋、植木屋さんとか、いろんな人間が一緒でコラボレーションして作った古い佇まいであります。その中で手作りの空間の中に若い社員を入れて、やっぱ求めたのはたこ焼き屋のうまさなんですね。 どんなに時代が変わって衛生管理が厳しくなって、あれはハセプだとか何だかんだ言ったって、やっぱり例えばスーパーの目の前でたこ焼き屋さんがいて、それで目の前でこうやって作ってくれるたこ焼きっていうのはうまいんですよねと私は考えます。その時に本当はタコはいつのタコかわからないんですね。さあその人だってトイレ行った後手洗ってるのかわかんないんですね。わからないんだけど、あそこ目の前で焼き鳥だとかたこ焼きっていうのはやっぱそのライブ感があって非常なうまさがあるということは思っております。そういったものは規則とか、あるいはあのハセプ構造でマスクをして全部あの完全防備します。だんだんだんだん遠のいていって、本当に人が感じる美味しさとかいうのはどこにあるんだろうかというのは見えなくなってしまう。だから藤原店で試みたのはたこ焼き屋の噂の再現と、作ってる人間がオペレーションして販売もして、そこ厨房の中でいろいろと工夫をしたメニューを考えてお客様に直接出す。それ直接作り手の人間がお客様と対話することによって本当にそこで満足いただけるを図っていく。そういう中で新しいものづくり、あるいはきびだんご、あるいは菓子づくりの命をつなげていこうという舞台として藤原店を作りました。それもう一つはやはりあの国語、先ほどあの東堀もおっしゃってました、英語の話もされてますけど、やはり国語ということに関してやっぱ気にしております。私の方としてはあの今子供、うちもちびちゃん、ちびがいるんですけど、本当に日本の昔話っていうのを知って大きくなるだろうかと、かぐや姫、金太郎、わらしべ長者、どんくらい知ってるんだろうかというと、いろんなことは知ってるんですけど、意外と日本のおとぎ話を知らなかったりするケースがあって、このままほっとくと桃太郎の話を知らない人がどんどんどんできるかもしれない。その時に日本人って何と、桜桜という歌もありますし、なんか共有のそういった価値観、あるいはあのアイデンティティになるようなことを私も知ってるということはいくら残せるだろうかということを実はあの気にしております。その中で創業150周年を記念いたしまして、桃太郎の話だけは絶対私は残さないかんということで、人気絵本作家の五味太郎さんにお願いしまして、このパッケージデザインをしていただいた桃太郎ですけど、これをキャラクターとしまして新作の絵本を出版いたしました。4月に売り出しまして、初版買取4000部でうちの店頭だけで作る。その時もう一つ思ったのは、岡山から情報発信したいということでございました。何でもかんでもやっぱソフトの部分は中央から流れてくるケースが多くて、地方発がやっぱ少ないんですね。まあ、その中でこだわりたかったのは、岡山で最初の4000部を売らせていただいて、その後全国販売と、あの絵本は岡山からできたんだということをやっぱ知っていただきたかった。それ県内の小学校、幼稚園、図書館に1300冊寄付させていただきまして、全国のどこよりも早く岡山の奥様にはあの桃太郎の絵本を楽しんでいただく、それ兄弟を持っていただこうということを考えました。さらには4月6日の日に創業150周年記念式典と記念祭を行いまして、ルネソールを借りまして、落書きワークショップという形で五味太郎さんを呼んで、子どもと一緒に落書きをするような、そういう自由塾みたいなものを開きまして、みんな一日楽しむようなことをいたしました。それでその企画運営は全部うちの社員がやりました。で当時そこでたこ焼きを焼いたり、調布を焼いたり、みたらし団子を焼いたりして食べていただく、それあの全部椅子を出したりするのもうちの社員がやりましたし、や設営から含めてやっていって、小さい大学祭みたいなもんで、やっぱこの街を明るくしよう、楽しくしようということで、夜以降、夕方以降、フラメンコのダンス、あと五味太郎さんのライブみたいなものをして、やっぱこの岡山という町ではございますけど、ポッとちょっと話題になるようなことの仕掛けをいたしました。それを一緒に若い社員とやることによって、やっぱ岡山で仕事するって意外といろいろやればできるかなという感じの実感を持ってくれたのも事実です。貸し屋の仕事はただ単に物を詰めて運ぶだけかというと違うと、実は絵本作ったりもするんねと、あれこんなイベントもするんねと、あ貸し屋っていうのはやってみれば、あ体も使うし、あれ頭も少しは使うし、そういう心、ハート、感性ですよね、こういったものを使う、こんなものを同時に水三点セットどんどん使っていって、しかも創造的な仕事ができる、でそういうことをやっぱ通じていって地域社会と一体化して、やっぱいくと社員のその人生の時間軸の中に、やっぱこの地域と一体化となったその時間が生まれてまいります。その中でやっぱいろいろと変わる世の中、目移りしやすい世の中の中で、やっぱじっと物を構えて作ろうという気持ちになって、それでさらに言うと、その風土、変わっていく風土の中で、その一角だけでも残せれば、それが商売冥利に尽きるかなというようなことを考えております。 いろいろお話してまいりました。5分前で最後、まとめの方に入りますが、まあ、90年代その前半、やっぱり今はグローバリズムだとか代替可能性というのがあって、やっぱ怖いです。これは怖いというのが、やっぱ車でも何でも外車増えてますよね。外車が悪いとは言いません。いろんなものが入ってます。アパレルも入ってます。あるいは東京とか、あるいはその地方の、街歩きますと必ず百貨店があって、その百貨店にはルイ・ヴィトンとかルイ・ヴィトンとか、そういうブランドもどこ行ってもあるんですね。一貫ショーウィンドウの中に。昔はもっとなんか日本製の服とかこれ飾ってたような気がするんですけど、今地方行って百貨店の店頭行くと大体ルイ・ヴィトンとか、そういうセリーヌだとか、エルメスだとかいったもの並んでて、同じような形になっております。やっぱこれは90年代3つの変革によってどんどん加速してきたようだと思いますし、これからもそれは止まるかというと止まらないと思います。それはどんどんどん世界を一体化していって、まあ、フラットになっていくという中で、やっぱ残したいなと思う部分はわずかではございますけど、行間ということでございます。大きい時代のそのベクトルが、その巨大な資本中心にどんどん進む中で、我々の貸しの商売というのは、その業間を司るパートかなという感じがいたします。12年前、ちょっと話は飛びますけど、去年、12年ぶりにヨーロッパの方を旅行いたしまして、ポルトガルとパリの方の貸し屋巡りをしました。1日10軒ぐらい貸し屋をずっと見て回るんですけど、それでパリに行って、街を歩いて、トラヤという貸し屋の洋館屋の黒川さんと一緒にずっと歩いて時に、黒川さんおっしゃいました。実はね、パリの街にはヒゲ剃り屋があるんだと。これ何代にわたって、ちょっと高めなんだけど、代々にわたって地域の人が支えている小さいヒゲ剃り屋があるんだと。ここのユダヤ人街に行くとオリーブの専門店があって、ちっちゃいんだけどずっとオリーブ好きな人みんな集まってくるんやということをおっしゃってました。それかつ、たまたま飛行機ポルトガルからパリに行く荷物がつかなくて、それでオールドイングランドというショップでワイシャツを買いに行ったんですけど、その時なんかも行きますと、私41が首の周りのサイズだと思ってるんですけど、41くださいと言って店員さんに言うと、あなた39だという話、いや41だということを押し問答になりまして、よくよく聞くと、要するに彼女はパリのそのブティックで働いててワイシャツを売るわけですけど、プライドがあるんですね。店員としては誇りを持ってて、ネクタイを締めるんだったら39センチの方がええと、ネクタイ線になったら40してもええと、あなたどっちしますかと、私はあなたネクタイすると思うから39を進めてますということで、それぞれの若い人たちが誇りを持って仕事をしている。それでカフェなんか見ましても、朝からですね、多くの人がそこで新聞を読んだり菓子を食べたりして、そういう若い人たちがもう独立系のカフェなんですけど、そこで仕事をされてます。非常に笑顔で仕事をされてます。なぜかなということを思いました。やっぱ言語による免疫がそこにあるんだろうというふうに思いました。ポルトガルにしてもパリにしても英語のその看板ってあんまないんですよね。日本だとそのいっぱいありますけど、これが少ないんですね。やっぱパリだったらフランス語、ポルトガルはポルトガル語の看板が街を作ってるんですね。だからその中でその自国語でもって仕事をして、自国語でもってディスプレイをしてやっていくことが当たり前だと、やっぱその国の文化とか色彩感覚だとか良さだとかいうのを最も表現しやすいし、そこは見えてるんですね。それが全部英語になっちゃうとやっぱ目移りしますし、これどこの国かになります。ですからマクドナルドっていうのも、ポルトガルで言ったら白抜きであんま赤くないんですね。白抜きになってあんま目立たない、ここにあったのかみたいな感じの佇まいになってて、日本はマクドがあるとあるなってよくすごく分かるんですけど、向こうは探すのが大変なぐらいです。ですから言語による免疫があると、やはり文化とか、あるいはその地域に対する気持ちって変わると思います。ですからもちろんここから先グローバルにな時代でございます。国際的に競争力を持つ日本人を作る中で、英語っていうのは非常に大切だと私も思っております。ですけどやっぱ地域の貸し屋として思うのは、僕やっぱうちの会社に限って言えば、できれば日本語の表現のきれいな人を育てたいなと。で、同じ言うんでも同じ仕事するんでも、国語、美しい国語を使った表現ができればいいなということを思っております。いろいろ改良とか改革とかやる中で、クレームなくす中で、例えば PDCA というようなことをですね、うちの会社もクレームなくす一環でやっております。その中でクレームなくす中で、プランドゥチェックアクションという形でやってます。日本の会社っていうのはプランドゥっ あうちの会社なんですけど、あのプランドゥでこれやろうやってみようでドーンってやるんですけど、やっぱチェックがどうしても弱くて振り返りは少ないんですね。やっぱ反省すごいなくって、やっぱあのやりっぱなしほったらかしみたいなのが結構多い会社でございました。その中でできればチェックできる会社にしようということを思いました。チェックして初めて改善が起こって、それクレームがなくせる、お客様の信用を勝ち得るという中で、あの PDCA 運動って3年ぐらい前から始めていって、現場のパートバイト新入社員でも発案できる体制にして、そういう PDCA 運動 の議事録さえ書けば誰でもなんか会社の矛盾点とか問題点に関して発案できるという体制をしております。それ96年に行ったアンケートで、進行を立てるどう思いますかと、反対ですと、給料を上げてくれると会社潰れると思いますと、もう社長に直言できる、直言できる、これもやっぱあのコンプライアンス信用を維持する中で、やっぱ社長に文句を言えるという風土も大事だと思って今続けております。でその中であの社長の判断とか、なぜこれにあのこういう新店舗を出したのかと、なぜこの商品を出したのかということも、トップの判断というのは非常に曖昧でですね、なぜやったのか、上やったかということになりやすい中で、やはり議事録制度を作って、私含めた行動に関して全部稟議書を残そうということで、 PDCA 形式の議事録にして、いろいろ新規取引にしても何にしても、あのものを決めて行う際には議事録を私自身残すということを習慣化しております。自分の決め、なぜこれを決めたのかと、あと振り返ってこういうふうにチェックが効くような、そういう体制をしております。これは実はあの相場運用部時代に教わった話でございまして、相場を張るときにいつも上司から聞かれました。お前が言うとはこれ買いポジションはいいと、それもし下がったら君どうするんやと、どこまで持つんやと、どこで損切りするんやということを常に言われました。それでその時も肌身に染みるぐらい教わったのは 15% ルールというやつで、1000円で株を買って、それ 15% 下がったら強制的に売りなさいというルールが当時ございました。850円になって、ここにワンタッチでもすればあと1週間経ったら戻ると言っても損切りせざるを得ないんですよ。この厳格のルールを守らんかったら、クビというか、もうお前は張れんというぐらい厳しいもんで、やっぱ相場ってキュッと戻る場合ありますから、持ちたいんですよね、切るのは非常につらいんですよね、損も出ますし、それを強制的に半ばやるということで、やっぱあのことの客観性を持たせてあのやっていくということをやったというのが、実はあのこんなことを考えているベースであります。ただ全ての意思決定に関してそういう議事録を残してやっていく、それで PDC で反省していって、自分自身の振り返りも含めてやっていって、いつでもあのみんながあの社長それ違いますよということを言える社風を残していくことが、おそらく今食品業界をめぐる信用を維持する最大の策だと実は考えております。私自身があのみんなから文句言われ終わったら、その時はうちの商品もおかしくなる可能性があります。やっぱそれを一人一人しか守れないし、守ってるのは現場であることは間違いございません。いや、そういう現場人間がやっぱそういう気持ちになれることをあの考えています。一番最後にあの PDCA っていう言葉もですね、会社に普及し3年になりますけど、こんな言葉でやっぱ普及しません。やっぱ日本語で普及します。その中であの小沢幸義さんという、あの小沢誠二さんの息子さんがたまたまテレビで喋ってた話があって、それを家内が書き留めて、いい話だったら教えてあげるとか言って聞いたのがあります。それを最後にあの PDCA の原点としてお話します。夢のあるものにはという題でございます。夢のあるものには希望がある、希望のあるものには計画がある、計画があるものには行動がある、行動のあるものには実績がある、実績のあるものには反省がある、反省があるものには進歩がある、進歩のあるものには夢がある。これを何度も何度も会社で繰り返し伝えて、やっぱあの仕事の仕方に関してちょっとお互いチェックして改善していきましょうねということを日々やっております。あの以上お話しまして、あのうちの商品がですね、あの絶対何があっても安心、絶対ということは申しません。日々努力して、私以外の現場の全従業員が信用を守るように努力しております。私はその中のワンの部全部で一人であると考えております。まあ、その中で地域に愛されるあの菓子屋として、地域の財産であるきびだんご、この信用を気がさんようにだけ思ってます。きびだんごというのはうち一社のものじゃなくて地域のものだと思っております。その中で今後ともですね、公営堂のきびだんご、あるいはきびだんごというものを関しまして、皆様の方よりご支援いただけますならば、あのこれ以上のことはございません。あつらつらとお話しました。あの雑把な話で恐縮です。お疲れのところどうも本当最後までご清聴いただきましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。ちょっとあんまり時間はないんで、一応質問あれしますけども、私も初めて、よく話はするんですけども、こういう力強い話をされるのは私もちょっと思ってなかったで、いうのはやっぱりそれだけの、経験と実績のやっぱり裏返しだと思うんですね。だからそういう、やっぱりそういうものがやっぱり出てると思いますから。それで一つ私なんか思うのは、岡山は割とですね、100年以上続いている会社っていうのは少ないんですよね。岡山は意外と少ないんです。でそれは3代以上続いている、まあ、5代目でか150年だけども少ないんです。でそれは今言ったようにええ加減なもんが多いっていう面もあるんですけども、今おっしゃったようなやり方でやられたらこれ必ずもう大丈夫だと。私は評価するのが人間ですから、評価鑑定じゃ、鑑定するのが人間ですから、評価してますから大丈夫だというふうに思いますので、まあ、頑張ってやってください、はい、
どうもありがとうございます。
皆さんどうも遅くまでどうもありがとうございました。まあ、今日は時間ですので、でこの次はですね12日になりますが、今度はベネッセの社長さん、会長さんか、今福武さんが来ておいでなって話をされますのでよろしくお願いします。で今年はですね次の12日で終わりになります。来年は9月11月の9日から始まりますので、正月明けすぐやります。それで今詰めてますので予定を、そのうち公表できると思いますので、まあ、来年も今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。
以上をもちまして第17回岡山的塾を終了させていただきます。多数のご来場ん入ってるこれおよびご清聴ありがとうございました。次回は入ってないかもしれない。次回は 12月12日6時30分よりベネッセコーポレーションん、お入ってない気がする、会長兼 CEO 福武総一郎氏を迎えしご講演いただく予定です。本日は長時間ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。